コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。猫林さん、今日はね、まずはご案内からですよね。はい、ですね、YouTube の番組の、京子とコータのアーユル漢方ラボの、最新エピソードの方を、更新いたしました。前回からですね、京子さんと2人でですね、養生おやつの開発会議ということで、体にいいおやつってね、どんなおやつがあるだろうということで、ちょっと2人でね、いろんなお話をしていますので、よかったらね、こちらの YouTube の方もご覧ください。番組詳細の方にですね、前編後編両方のね、番組の、リンクを貼り付けておきますので、お時間あればですね、なかなか面白い仕上がりに今回もなっておりますので、ぜひご覧ください。このね、アーユル漢方シリーズもですね、もう猫林さんどのぐらいになるのかね、2、3年ぐらいになるのかな、結構ね、不定期で更新していますが、シリーズでね、結構動画も溜まってきていますんで、なかなかですね、昔のやつを見るっていうのもですね、面白いもんで、なんかね、こうビジュアル的な変化なんかもあったりしてですね、よかったらね、お時間ある方、このアーユル漢方ラボもね、ぜひご覧いただけたらと思います。今日はですね、本題の方では前回に引き続き、養生ネーム村上主義者の一人さんからですね、いただいた、腰痛についてね、ちょっとお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。いやー、でもね、今日は今ですね、火曜日の夜にですね、今収録しているんですが、山梨県内ですね、非常に冷たい雨が一日降っておりまして、本当猫パスさん寒いですよね。こういうですね、本当寒暖差でね、腰痛とか起こりやすいので、ちょうどね、村上主義者さんからですね、いただいたこのご質問ね、非常にタイムリーだったと思いますんで、皆さんもね、こういう季節の変わり目の時期、腰痛になるなんて方が多いと思いますんでね、今日はその辺の養生法についてもね、お届けをしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。養生ネーム村上主義者の一人さんからいただいたね、メッセージ、ちょっとね、かいつまんで、今日もう一回ね、ご紹介しますと、最近ですね、腰痛が頻発していて、特に最近は朝起きた時に背中、腰周辺ですね、が固まってしまって、寝床でね、背伸びをしたりとか体を丸めたりしたからでないと起き上がれないと。で、起きても体全体がこわばった状態が続いていて、整形外科に行ったらですね、まだ50代なのに加齢のせいじゃないですか、なんて言われてしまったということで、何かね、他の病気が隠れているんじゃないかなんてことも心配で、今回ね、番組の方にメッセージをいただきました。で、前回はですね、そのね、腰痛の原因について、ちょっと考えてみましょうということで、どんな時にね、少しでも腰が楽になるか、またどんな時にひどくなるかなんていうお話も、させていただきましたし、あとですね、漢方的なね、腰痛の原因ですね、温める力が不足してたりとか、血液が不足していたりとか、食べ過ぎ飲み過ぎが原因だったりとか、ストレスが原因だったりとか、あとですね、急な冷え、暑さなんかが原因でも腰痛が起きるなんてお話をしました。で、今回はですね、腰痛の原因をちょっとね、西洋医学的な見方からもね、少し考えてみる必要もあるんじゃないかなと思って、今日はそんなお話からしていきたいなと思います。腰痛のですね、西洋医学的な原因が、なぜですね、大事かっていうところなんですが、やっぱりね、何の不調もそうなんですけど、漢方的な視点ばっかりで見てはいけなくてね、やっぱりこの西洋医学的な視点で見たりとか、あとは体の仕組み、ね、生理学的な見方なんていうのもすごくね、視点としたら僕大事だと思うんですよね。例えばね、体の仕組みとしたら体ってこんな風にできてるから、体がこんな風になったら腰ってね、痛くなるよねっていうところがね、やっぱ結構大事だと思うんです。でね、西洋医学的に腰痛という病気をですね、どのようにね、診断するかなんですけども、まず一つ目がですね、特異的腰痛といってですね、画像診断、いわゆるレントゲンとかね、そういった画像診断などにより腰痛の原因が特定できるものですね。例えて言えばですね、腰の、椎間板ヘルニアとか、脊柱管狭窄症とか、 あと圧迫骨折とか、まあ、感染性の、ね、炎症とか、あとがんの転移、まあ、こういったものが、ね、まあ、画像診断とかでこれが原因で腰が痛いんだという原因自体が、ね、特定できるものですね。そしてもう一つが非特異的腰痛と言われていてですね、まあ、神経症状とか、そういった、ね、まあ、重篤な基礎疾患を持ってない、それなのに、まあ、腰の辺に、ね、まあ、起因する痛み、まあ、腰部に起因する痛みなんかがあって原因が特定できないもので、まあ、これがですね、実は腰痛の 85% を占めるんですね。なので村上主義者さんはですね、まあ、お医者さんからね、まあ、年齢のせいじゃねえかなんてね、ちょっと言われてしまったということなので、多分このね、非特異的腰痛に、入るんじゃないかなと思います。でね、この非特異的腰痛の中でもじゃあいくつか種類に分けられていて、一つがですね、運動器由来によるもの、まあ、筋肉の疲労とか筋肉痛であったりとか、あとね、筋力の低下、まあ、今話題のね、まあ、サルコペニアなんかを伴うね、腰の不安定さなんかも、含まれます。そしてもう一つが、血液循環由来ですね。前かがみなどのこう姿勢が続く、要は姿勢が悪くて腰とか、ね、腹部の鬱血が起きてしまってね、要は血の巡りが悪くなって、腰痛が出ると。あともう一つがですね、内臓疾患由来ということで、まあ、これはですね、内臓疾患が原因で腰に痛みが起こるもので、安静にしていてもですね、結構この疼痛といってね、痛みを訴える方に結構多いです。これは、骨盤内の臓器ですね、まあ、子宮とか膀胱とか、尿路、大腸、S 字結腸、直腸とか、骨盤の周辺にはですね、まあ、いろんな、ね、内臓がありますので、まあ、こういうところに、ね、関連している痛みとして、まあ、腰痛が現れることなんかも多いので、まあ、このあたりはね、前回ちょっと内科の先生なんかに見てもらうこともセカンドオピニオンとして大事だよなんてお話をしましたが、長期にわたってですね、原因がよくわからない場合なんかは、まあ、こういったね、診察を受けることもいいんじゃないかなと思います。で、村上主義者さんはね、まあ、病院の先生がね、まあ、さっきもちょっと触れましたが、年のせいでしょうなんてね、まあ、ちょっと診断とも何とも言えないようなことを言われてしまったみたいでね、本当に大変だったと思うんですけど、まあ、多分ですね、血液循環由来じゃないかなとは思います。で、まあ、それであればね、逆に言えば締めたものでね、血液循環が由来であれば、まあ、先ほど紹介したね、漢方的なね、前回紹介した漢方的な腰痛の原因の中から、まあ、血液循環が悪くなっている原因を、まあ、村上修司さんなりのね、症状とか腰痛以外の体調、あと仕事とか、まあ、家庭環境などのね、生活習慣とかをちょっと見つめてみて、腰痛とかね、体のこわばりの原因となっているものが、まあ、何かしらね、あるのかなと思いますので、まずちょっとそこをね、考えてみると対策が立てやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、長年ね、まあ、腰痛にお悩みっていうことなので、まあ、すでにね、もしかしたらやっているものばかりかもしれませんが、ちょっと気軽にできるね、腰痛対策をご紹介したいと思います。まずですね、腰痛の時は冷やすと楽か温めると楽か、まあ、これはね、ぜひ確認してください。腰にいわゆる冷シップを貼ったりとか、まあ、患部を冷やして、ね、楽になるかどうか、この確認結構大事ですよね。で、逆にお風呂にゆっくり入ったりとか、温シップとか温感タイプの塗り薬なんかを塗ると楽になるのか、で、どうすれば楽になるのかっていうのを確認しようなんて話は昨日もしましたがこのあたりを確認しておくとですね、割とこうね、対策も立てやすいんじゃないかなと思うし、この辺をね、あんまり考えずにですね、とりあえず腰痛だから冷やす薬ってことでね、消炎鎮痛剤がいっぱい入っている塗り薬とか貼り薬を使ったりとかして、実はね、温めた方が良かったなんて方もいらっしゃりますから、まあ、この辺はね、確認しておきましょうね。で、二つ目は良い姿勢と、やっぱりね、定期的なストレッチ、これ大事ですよね。で、もちろんね、腰が痛いときは無理をしてはいけないんですが、ある程度のストレッチができるぐらいの状態であれば、腰痛というのはね、やっぱ姿勢によって大きく左右されます。で、腰はですね、筋肉が縮こまると痛みが出てくる場合が多くて、まあ、長時間座りっぱなしだったりとか同じ姿勢でいると腰痛の原因になりますので、ラジオ体操などのね、ストレッチ系のものをですね、定期的に行って、ちょっと筋肉が固まらないようにしておくといいと思います骨盤と、ね、こう下半身の筋肉を和らげる、まあ、股割りとかですね、伸脚みたいな簡単な、ね、ストレッチなんかも積極的にもしできるようだったら行っておくといいと思います。くれぐれもですね、ここでもちょっとお伝えしたいんですが、まあ、痛みがあるときは無理をしないでほしいんですよね。 でね、ぎっくり腰の時などは、痛みをこらえてね、体を動かしたりするのはね、ぜひやめましょう。昔はね、痛くでも動かした方が治るんだなんてね、もうはちゃめちゃなことをね、言ってる方もいましたが、落ち着くまではですね、絶対これ安静にして、症状が落ち着いてから、先ほどご紹介したようなね、ストレッチはするようにしましょう。痛いけど動かした方がいいっていうのは、すべてにね、もちろんですが、当てはまるわけじゃないので、ご注意ください。でね、入浴も状況でちょっと判断していただきたくてですね、まあ、腰痛イコール温泉がいいっていうイメージがありますが、これ実は状況にもよるんですね。で、最初にちょっと紹介したように、冷やして楽になる時も腰痛ではありますから、あんまりね、こう冷やしてね、楽になるような時は、長い時間の入浴は避けた方がいいです。患部が炎症がね、患部で炎症が起きている時なんかは、温めると逆に痛くなります。特にぎっくり腰をした時の、初期の段階とかは結構ね、炎症が起きている時があるからお風呂入ったりするとね、逆に痛みが増したりするんですね。あと怪我をしている時もそうなのでね、気をつけましょう。でね、慢性的な腰痛には確かに温めるのが効果的っていう場合が多いんですが、まあ温泉とかね、自宅の入浴で、まあ、腰の筋肉とかお腹の筋肉を温めることで、もし腰が楽になるようだったら、まあ、入浴は積極的にね、活用してほしいと思います。あとですね、お腹を冷やさないっていうことが実は腰痛対策大事なんですね。で、腰とお腹ってね、まあ一見すると関係ないように感じるかもしれませんが、お腹を冷やすとね、腰が痛くなるっていう方非常にこれ多いんですね。で、お腹の筋肉が冷えでね、こう縮まっちゃうと腰に影響が出ると考えるんですね。で、特にね、冬場の冷えもそうですし、ちょうどね、季節の変わり目なんかは結構薄着になってね、お腹とかも冷やしやすい。あと食事なんかもね、暖かくなってくるとちょっと冷たいものが増えてきて、まあ、お腹を冷やしたりすることもありますので、カイロなんかをね、お腹に当てて、もし楽になるようだったら、おへその下のね、丹田のあたりにカイロ1枚貼って、で、腰のね、両脇なんかにもカイロを貼っておくと、ちょっと楽になるんじゃないかなと思います。2回にわたってですね、養生ネーム村上主義者さんの一人からのご質問にお答えさせていただいて、腰痛に関してね、お届けをしました。で、僕自身もね、腰に関してはね、体冷やしたりすると非常に腰痛になりやすいので、季節の変わり目とかね、服装とか寒い場所での仕事などでね筋肉がこわばると腰を痛めやすくなりますのでね、ぜひご注意ください。で、大体僕もそうなんですが、腰を痛めるときってね、背中が全体的にこわばって硬くなってるときが多いので、まあ、腰痛が辛くてね、運動などなかなかできる状態じゃね、ちょっとないかもしれませんが、まあ、入浴中とかね、大きなお風呂に行く機会があったら、そんなときにちょっとね、体を動かして、できるだけ体を柔らかくしておくといいんじゃないかなと思います。今回は養生ネーム村上春樹さんのね、ファンの、一人である村上主義者さんの、からですね、いただいたメッセージにお答えさせていただき、まあ、腰痛についてお届けをいたしました。少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。2回にわたりですね、養生ネーム村上主義者さんの一人からいただきました、腰痛に関する、ね、ご質問にお答えさせていただきました。まあ、冒頭からね、ちょっとお伝えしておりますが、やっぱり季節の変わり目でね、お腹とか腰とか非常に冷やしやすい時期で、真冬とかよりもね、かえってこういうね、変わり目の時期の方が腰痛非常に増えやすい時期ですので、皆さんもどうぞご注意ください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。